ディボーションテレビをご覧の皆様、こんにちは。ジョイフルプレイズチャーチの石原康弘です。今日は皆さんと詩編の144編、このところからご一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。
詩編144編、1節から15節。ダビデによる。我が岩なる主が褒めたたえられますように、戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる方が、主よ、あなたの天を押し曲げて降りてきてください。山々に触れて噴煙を上げさせてください。稲妻を放って彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください。神は王たちに救いを与え、神のしもべ、ダビデを悪の剣から解き放たれます。私を異国人の手から解き放ち、救い出してください。彼らの口は嘘を言い、その右の手は偽りの右手です。私たちの牛が子牛をよくはらみ、早産も流産もなく、哀れな叫び声が、私たちの町にありませんように。幸いなことよ、このようになる民は。幸いなことよ、主を自らの神とする民は。
はい、いくつかのポイントに、分けてお話ししていきたいと思いますけれども、今日はこのところからダビデの信仰に見る信仰の備えについて、共に見ていきたいと思います。まずここの、一節の部分に、褒むべきかな、我が岩である主。主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられるとあります。ダビデは、王になる以前から戦士として戦に出ていく人でした。そしてそのために彼は日々訓練を積んでいたんですね。私たちもこの信仰の戦いというところでこの信仰を鍛えていくっていう側面がありますけれども、ダビデはその心だけではなく体も鍛えているそのような人物でした。私たちが今生かされているこの社会の中においても、それぞれ様々な、仕事をされる方たちがいて、この社会が成り立っています。そしてそれぞれの分野において、これをご覧になっている皆様も、何か、極めている分野があるんじゃないかなと思うんですけれども、今日は私たちがその神様に与えられている賜物、そしてその使わされているところにおいて、忠実にまずこの鍛えるというところをまず一つ覚えたいと思います。そして二番目のポイントとして、ダビデはこの霊的戦いのためにも備えていたっていうところがあります。ダビデは戦いのために備えられたものだったんですね。しかし、それだけではなく彼は神様を待ち望んで、そして神様に本当にこの私たちのこう敵を追い散らしてくださいと、そのようなことをここで残しているんです。私たちがこの信仰生活を歩んでいく中で、自分の力でどうしようもならない部分っていうのが出てくると思うんですね。自分の限界が来てから祈って頼るっていう方もおられるかもしれませんし、最初からもう神様に祈って頼っていく、そういう方もおられるでしょう。それのどちらが正しいとか間違っているとかいうことはありませんが、しかし少なくともダビデはこの超自然的な神様の力を待ち望まなければいけないような問題のただ中を通されていたということです。そしてその、問題、それが同意して出てくるのか。ポイントの3番目、なぜ悪の剣から解き放たれるのか。十節のところに、神は王たちに救いを与え、神のしもべダビデを悪の剣から解き放たれますと、そのように書かれています。そしてさらに、この十一節を見ていくと、 彼らの口は嘘を言い、その手、右の手は偽りの右の手ですとあるんですね。右の手っていうのは何を表すでしょうか？多くの方はおそらくこの利き腕というふうに考えると思うんですけども、まさに、この得意としているのは何かって言ったら嘘と偽りで塗り固めたような、そういう敵にダビデは囲まれていたということです。私たちは神様を見上げるときに真実を見つけます。しかし、私たちが生きているこの社会の中には残念ながら嘘と偽りっていう部分が出てくるんですね。また嘘ではなくても制限された情報、限られた情報の中で私たちは様々な物事を考え判断しなければならないんじゃないでしょうか。そういう時にダビデがどのようにこう霊的戦いをし、そして祈り神様に解放されていったのか、それはこのダビデのストーリーを見ていくと、私たちは彼のその信仰の姿勢、そしてそれに伴った神様からの答えっていうのを見ることができると思います。そして最後に私たちが考えていかなければならないのは、それらの問題の中でダビデは何を知っていたのかということなんですね。彼はどのような時にも神様を賛美し、そして礼拝してしました。そしてそのことがこの詩編を見ると明らかに書かれているんですね。そして私たちは自分の力でどうしようもできない問題に人生の中で必ず直面します。ダビデほど大きい問題ではないかもしれませんけれども、しかしそれは私たち一人一人にとってまさに問題がこう自分の目の前に巨大な山のようにこう襲いかかってくるような、立ちはだかるような、そういうことがあるんじゃないでしょうか。この日本においてもこう災害が続いています。そのような自分の力でどうしようもできない問題、また自分が何か悪いことをしたわけでもないのに、そのような被害を受けてしまった。そのような状況の中にあって、また再び立ち上がっていこうとするときに、こう、多くの人々が物質以外のものに助けを求めるんですね。ダビデは天の父なる神様を知ってました。私たちは天の父なる神様がどのように恵み豊かなお方であるか、しっかりとこの御言葉から知ってるでしょうか。私たちの天の父なる神様は、15節にあるように、幸いなことよ、このようになる民は、幸いなことよ、主を己の神とするその民は、とあります。そしてじゃあそれはどういうものなのか。それは14節を見ると、まず経済の祝福について書かれています。そしてさらに永遠の命について書かれています。そして私たちの町が祝福されていくっていうことが書かれてるんですね。私たちが信仰を持って神様に近づいていくときに、私たちにこう立ちふさがっている問題が解決されるだけではなく、その脱出の道が備えられるだけではなく、私たちの住んでいる地域をも主は祝福したいと願っておられます。だからこそ私たちは、神様を自分の主として受け入れて、そして信頼し従っていく必要があります。ダビデの信仰に見るそのような備えを今日は分かち合わせていただきました。どうかお一人お一人の人生のうちに、このダビデのような勇士のような心が、今日もまた一つ豊かに備えられたことを心から信じ期待いたします。お祈りいたします。恵み控えての父なる神様、皆がみて心から感謝いたします。主をどうぞ今あなたがこのメッセージをご覧になっているお一人お一人のうちに、このダビデのように問題のただ中にあっても、主をあなたに目を向け、そして備える心をどうぞ与えてください。私たちが人生の中で通らされているすべての道において、私たちが様々なスキルを身につけたり、また心を豊かにされたり、また私たちが仮に傷ついた道を通らされたとしても、より深く人々を愛することができる愛にさらに引き上げられていることを覚えて感謝いたします。どうぞ主よ、あなたご自身が今この日本の中で、私たち一人一人が使わされているその地の中において、私たちの信仰の備えがその地の癒し回復につながるものであることを心から期待いたします。私たち一人一人が世の光、地の塩として、あなたからのその召しにふさわしく歩んでいくことができますように、心から期待し、また祝福いたします。感謝して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。 アメン。それでは、お一人の人生のうちに、また今日一日の歩みのうちに豊かな祝福がありますように心からお祈りいたします。シャローン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。